ルツキですね、新化薬摂取という419ページです。知識の隣ですね。ルツキに入ります。でですね、このルツキ全体のですね、この、メッセージというか、そのテーマをつけるんだったら、キリストの愛に包まれてなんていいのかもしれませんけれども、このルツとナオミと、そしてボアズというですね、この主要な人物が出てきますけれども、その中にあるこの愛ですね、そこからですね、キリストの愛、そして私たちが神様を愛していくっていうのはどういうことなのかを知っていくことができます。で、今日は前半部分1章と2章を学びます。で、ここでのテーマはルツの決意ですね。ルツの決意です。このルツが大きな決意をして、決断をして、そして神様との愛の関係に入っていくというところを見ていきます。一節をご覧ください。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。裁きつかさというのが獅子のことです。で、この獅子の時代にこの地に飢饉が起こった、イスラエルの地に飢饉が起こったと書いてあります。そしてここから、それでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにしたと言って、この名前がですね、その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマクロンとキルヨン、というふうに書いてありますけれども、これから見ていくルツ記、素晴らしいこの神様を愛して、そしてお互いもですね、この愛し、本当に素晴らしいこの家族というか関係を見ることができますけれども、裁きつかさの頃にですね、それがあったというのが本当にこうびっくりすることなんですね。というのは、ちょうど前回、見てきました霊的な状態、獅子の時代の霊的な状態があまりにもひどい状態だったわけです。けれども、そこにですね、暗闇の中にある光のようにですね、この素晴らしいこの物語というのを神様が残してくださっています。そこからですね、私たちも状況が、周りの状況がですね、いかにこのひどいものであっても、私たちは神様に従っていくことができるということですね。神様のこの道の中、正しい道の中に歩んでいくことができるということです。で、その中心人物がこのルツになるんですけれども、続けてですね、見ていきたいと思います。で、この名前がエリメレクで、妻の名がナオミでですね、で、2人の息子の名がマクロンとキルヨンで、彼らはユダのベツレヘムでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野に行き、そこに留まっている時とあります。飢饉があったんですね。で、このベツレヘムでの人たちです。ベツレヘムがこのイスラエルでの舞台、イスラエル側での舞台になります。で、私たちちょうど面白いことにですね、この17章以降、四世紀の17章以降もこのベツレヘムでの人たちがいましたけれども、同じベツレヘムから、で、ここで飢饉が起こってですね、そしてモアブに行きます。モアブというのは、この地図を見るとですね、ちょうど視界の東側にあたります。視界の東です。で、そこからですね、このベツレヘム、ベツレヘムからそのモアブに行くわけですね。そのベツレヘムは、エルサレムの町から南東に10キロぐらいですね。車だと20分ぐらいかな、バスで行くとですね、そこにありますけれども、そこからですね、このずっとですね、この南東に下っていって、それで、このモアブの方に行きました。で、このモアブ人なんですけれども、彼らの父祖は誰だか覚えてますか？ロトですね。で、ロトがソドモとゴモラから2人の、このまだ結婚していない娘、と逃れることができて、その裁き、神の裁きから免れることができてですね、小さなところにいて、洞窟にいたんでしたっけ。それで、そのソドムのこの価値観にですね、この影響されていた2人の娘がですね、子孫を残さなければいけないと言って、なんと父と、その父がこの酒によって酔わせてですね、 寝ている間にこの寝てですね、それで生まれてきたのがアモン、そしてもう一人がモアブだったんです。ですね。で、そのモアブ人がここにいます。まあ、ちなみに現代ではヨルダンに住む人たちが、ヨルダンがその、アモンとモアブに当たりますけれども、そこでですね、このモアブ人はですね、このいつもイスラエルに敵対していました。覚えてますか？のモアブ人の王バラクがですねいました。その他にもモアブ人と戦うこと多かったんですが、そして、モアブ人には神がいて、ケモシュという神がいてですね、そしてその神というのもまあひどい神で、あのバールと同じですけれども、この赤ちゃんをですね、この燃え盛るそのケモシュの神に捧げてですね、そして赤ちゃんがこのこう燃えて焼いて焼かれていくところをですね、焼いてしまうわけですよです、ね、あのいらない赤ちゃんをですね、そうやって、そのケモシュ偶像に捧げたわけなんですね。ひどいことを行っていたわけですけれども、まあ、そのようなところに、まあ、彼らが行ってしまったわけですね、まあ、ある意味で、まあ、良くなかったことなんですけれども、まあ、でも飢饉だということで、まあ、そこに行きました。で、そして3節をご覧ください。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。エリメレクが死んでしまいました。で、お母さんのナオミと二人の息子だけが残されました。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んだ。妻を迎えることができましたモアブ人の女です。一人がオルパでした。でもう一人がルツでした。5節、しかしマフロンとキルヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。2人の息子も死んでしまいました。ナオミはたった1人残されてしまい、大変な状況に陥ったわけなんです。今でもですね、この夫がいなくて、そして息子までがいなくなったらですね、そのやもめというか残された人は大変ですけども、それでも福祉制度の中で母子手当が出たりですね、何らかの生活保護が出てます。でも考えてほしいのは、この時代にですね、そういうものはなかったわけなんです。ですからもう本当に自分が食べられなくなるということですね、この夫がいなくなるっていうのは、まあ、ほとんど同義語に近かったんですね。ですからナオミにとってですね、まあ、その夫と息子が死んでしまったということも深い悲しみでありあるんですけれども、ま、それと同時にですね、もう本当にこの非常に不安定な状況の中に陥ったわけなんですね。そこでナオミはですね、2人の嫁に自分のために苦しい思いをさせたくないと思って、この別れようとします。6節をご覧ください。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。ここで飢饉がですね、このなくなって、またこの食事が、この食べ物がですね、与えられるようになった。主が顧みてくださったと。このルツ記面白いんですけど、主が添いにしてくださったという言葉がたくさん出てきますけれども、この本当に主がですね、全てのところに介入してくださっているということをですね、この認めるような、これ文章になっています。で、そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地に戻るために帰途に着いた。そのうちにナオミは二人の娘に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれの夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。自分の家に帰りなさい。そのようにですね、この言ってます。で、主が恵みを賜りますようにですね。夫の家で平和な、だから新しく夫を得なさいと。平和な暮らしをすることができできるようにと。だって今からベツレヘムに戻ったって、あと外国人なんですからですね、もうとんでもない状況 ですね、もうその生活をしていくということは到底無理であるというですね状況の中にいたわけなんですね。だからかこの女の人たちにとってもですね、決しこの2人ですね、あのオルパと、ルツにとっても、その一緒に行くということはもう本当に大変なことですよね。それをしてほしくないからですね、お願いしたわけです、戻ってくださいと。でも彼女たちはですね、この声を上げて泣いたとありますね。お母さんのことが好きだったんですね、ナオミのことが好きだったんです。2人はナオミに言った、いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った、帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。帰りなさい娘たち、さあ行きなさい。私は年を取っても夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから、と言ってですね、この説得しています。でここで言っていることをですね理解するには、このイスラエルに与えられている神様の律法を知らなければいけないんですね。日本語にもあるんですけども、総根というふうな言葉が、このありました。で、新明記の25章の、5節に書いてあるんですけれども、こう書いてます。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。長男がこの妻と結婚をそのしているときに長男が死んだのであれば、その名前を、長男の名前を残すために弟がその妻と結婚をしなければならないという律法があるんです。これを総婚と言います。名前を残さなければいけない。だからここでナオミが言っているのは何かと言いますと、まず今夫も死んで息子2人も死んでるわけです。ですからこの2人にその自分の夫になる人を探してあげるにはどうしたらいいかというと、まず自分が結婚をします。そして子供を産みます。そしてその子供が大きくなるのを待ちます。大きくなった時にじゃあ結婚しましょうということでしか、この神様の言っていることを守ることができないんですね。ちょっと待ちなさいよ、そこまであなたは待つのですか。私が赤ちゃんがすぐに生まれるっていうことも考えられないことなのに、ましてやそしてあなた方は待たなきゃいけないんですよと。もう大の大人がですね、その赤ちゃん、自分の夫になる赤ちゃんを待たない、そんなことあっていいものですかと言って、現実的な話を今、このナオミが言っているわけなんです。それで、オルパとルツのがですね反応しますけれども、彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。オルパは説得されて帰りました。でもルツはしがみついたんですね。そこでナオミが言います。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰りました。あなたも弟嫁に習って帰りなさいですね。もう命令しています。自分の民とその神のところへ帰りました。でナオミが言っていることは実に簡単にできることですね。自分のふるさとですよ。自分の民のところに帰り、そして自分が慣れ親しんでいる神ですね、のところにこの帰るんだから、もういくらでもできるわけですね。自分が慣れ親んだモアブの地、モアブの習慣、モアブの社会、モアブの宗教があるわけです。そこに帰りなさい。でもルツは言いました、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、 あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるようにとあります。ルツはここでとても大事なことを話しています。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。自分が親しんだところに行くことが十分できるのにもかかわらず、ルツはこのナオミを愛しているがゆえにですね、今イスラエルの民を自分の民とします、イスラエルの神を自分の神としますという決断をしたんですね。ちょっと考えてみてください。今ルツはですね、もう本当に生活の保障はないわけなんです。で、外国の女として生きていかなければいけないわけなんですね。そして今ナオミが説明した通りのことが、通りですね、一生を独身のままで生きなければいけないという、もうそれがもう可能性としては人間的にはもう 90% 以上な、そういう状況なわけなんです。そしていくら帰ってもいい、そしてむしろナオミに帰りなさいと言われているわけなんですね。にもかかわらず、それにも増して私のか、あなたの神は私の神、神を選び取ったんです。これがルツの決意であって、そしてこういう神との個人的な関係を持つことを、あらゆるその自分の習慣とか社会とかその宗教とかそういうものを優先させて神に従う決断をルツが下したわけなんです。で、ここにですね、私たちがイエス・キリストを自分の主としてイエス様に従っていくというこの模範があります。誠の神を信じていないこの人たち中においてですね、一番楽なのはその社会の中で生きていくことです。そうですね、日本人であれば日本の習慣があります、日本の家族がいます、そして慣れ親しんでいるものがあります。で、私でもですね、原体験というか小さな時に神社で遊びをしましたし、そういうですね、誰でもそういう経験があります。で、お父さんお母さんと一緒に正月を楽しんでですね、本当に楽しい、友達もいるし学校にもいるし会社にもいるしですね。そしてじゃあ私はイエス・キリストに従いますという時にですね、いや従わなくていいんだよと、もし言われたら、そうだよ大変だから、ね、こう従わなきゃいけないっていうプレッシャーを受けてるのではなくて、逆に従わなくていいんだよという、このもう自由にやっていいんだよと言われてですね、それでも私はイエス・キリストに従いますと言えるかどうかなんです。で、これが愛ですよね。まあ、このいわゆる恋愛物語でもありますけれどもですね、非常に不利な状況の中にある時でも本当にその人を愛しているのであれば、その人についていくわけでしょ。同じように今ルツがですね、ナオミを愛しているゆえ、ナオミを愛していて、そしてここでこの方を、この神を自分の神としていくという決断をしているわけなんです。あらゆるものを捨てなければいけない。でもイエス様が弟子となる条件というのをたくさん話されましたね。この例えば金持ちの青年に対して、永遠の命を得るためにはどうすればいいんですかと金持ちの青年が言った時に、欲しがってはならない、寛容を犯してはならない、嘘をついてはならないとかって言って10回を挙げたんですね。で、私はそれを小さな頃から全て守っています。貧しい人たちに自分の今の財産を全て施しなさい、そして私についてきなさい。で、悲しい顔をしてイエス様から離れてきました。彼は何をしていたかって言ったら、 欲しがっていたんですよね。その金が神様との関係で妨げになっていました。でこういうことが、このあるわけなんですけども、イエス様はそれでも従ってくるかいとおっしゃってるわけなんですね。いやーでもすごい規制がある。でもこれが愛なんです。これがもう純粋な形の愛です。他の人に何かプレッシャーがかけられて、それでじゃあイエス様を信じましょうというのと、まあそれでももちろん純粋にですね信じることができると思うんで、できるわけなんですけれども、でも今ここのような状況の時には本当なおさらのことですね。私たちはこれが本当に決断をしていくということなんだということが分かるわけなんです。そして私の神と言っただけではなくて、私の民とも言いました。イスラエルの民なんになるんだと言ったわけなんです。イエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じるということは、単純に個人的なものではないんです。聖書にはイエス・キリストを信じる者は御霊によるバプテスマを受けてキリストの体の一部となるというふうに書いてあります。キリストを頭としてそれぞれが体の部分になっている、器官になっているというふうに書いてあるんです。つまり互いに愛し合い、互いに使い合って、互いに励まし合って、そして神様にお仕えしていくというですね、エクレシアっていうギリシャ語ですが、これが教会、教会というとですね、なんか教える会みたいに聞こえますけども、そういうメンバーシップではなくて、そういう体の中に入れられてるんですね。そこにはルールがありますですね。互いに愛し合っていきなさい。今までのこの習慣の中では自然にですねやってればよかったんですけど、今度は自然ではなくて意識的に神様が言われてることを選び取っていって、そして今までのやり方っていうのを否んでって、そしてこの生きていくというですね、非常に意識的なアイデンティティの持ち方といったらいいでしょうか、意識的な方法で共同体の中に生きていかなきゃ、生きていくというその決意なんですね。でこれが今ここで出ている私の民なんだと言っているわけなんですね。そして18節をご覧ください。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。ナオミは諦めました。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちはまあナオミ、これがここよい、なんていうのかな、心よいっていうのかな、これ、まあいいや、ナオミではありませんか、なんていうんですか、これ下のところに ありますよね、
心よい
ですか、心よいというふうにこのみんなが言ったわけです。ナオミの意味なんですね。ナオミは彼女たちに言った、私を心よいと呼ばないで苦しいと呼んでください。まだ全能者が私をひどい目に遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。とても辛い思いをしています。でもですね、ここなんでこういう話が出ているかといったら、このルツの一番最後のところでまたナオミに戻ることができるお話で、まあ、ハッピーエンドで終わるわけなんですけれども、これまだ私はまだなんだと ここでは話しています。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いたとあります。大麦の刈り入れというのは大体3月4月ですね、の時であります。覚えてますかね、レビ記の23章にですね、例祭というのが出てきます。例祭というのはですね、例えると書いて祭りと書きます。例年って聞いたことありますか。例って書いてですね、それ年って書くんですけれども、これは毎年っていうことです。毎年、年ごとということで、例祭というのは年ごとに行われる祭りのことなんですね。で、その年ごとに行われる祭りの一番初めが杉越の祭りです。で杉越の祭りがちょうどイエス様が十字架につけられた時と同じですから、4月の初めですね、4月の初めとか3月の下旬とかになります。3日後にですね、初穂の祭りというのがあります。その初穂の祭りというのが大麦の刈り入れの初穂なんです。でちなみに後で出てきますけれども、 50日を数えます。50日を変えると五旬節、ペンテコステと言われるもの、それが小麦の初穂を主に捧げるんですね。というふうに覚えておくといいですね。大麦がまずあって、刈り入れがあって、そしてだいたい5月の中旬かな、とか6月に近い時にこの小麦の刈り入れがあるわけですね。今この大麦の刈り入れの時にこのベツレヘムに彼女たちがついたわけなんですね。そしてベツレヘムでの生活が2章に書いてあります。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。ナオミに夫の親戚がいたわけなんですけれども、その有力者、これは飛んでいる人と言い換えることができますが、ボアズという人がいました。モアブの女ルツはナオミに言った。ここでモアブの女ってあえてですね、ここで強調しているところはいいなと思うんですけど、モアブの女なんです。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツはですね、素晴らしいですね、ベツレヘムの町に着いてからすぐに自分が働くところをこの探したわけですね。素晴らしいですね。そして神にお仕えしていくというですねことを彼女はしっかりと心得ていたわけなんです。でなんで神に仕えるということがわかるかといったらですね、これも神の律法の中に落ち穂拾いというものがあります。貧しい人がいたらですね、その自分が畑を持っているときには角まで刈り取ってはいけない。で落ち穂がこう落ちるわけですよね。それを、ね、拾ってはいけないという、律法がこのモーセの律法の中に書いています。でそれをナオミは、ナオミでなくてルツは知っていたんでしょうね。で私はその落ち穂を拾い集めたいのですと言ったわけなんです。このようにして、このナオミのために、また神様へのこの奉仕の生活を彼女が始めていきました。するとですね、3節をご覧ください。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちにあった。ルツはそこがボアズの畑であることは何も知らなかったんですね。親切にしてくれる人をですね、まあ、期待してといったわけなんですけども、ボアズとか親戚だとかっていうのは全然知らなかったわけです。でも計らずもボアズのこの畑に行ったわけなんです。ここに私たちは主がルツの生涯に、個人的な生活に具体的に関わり始めてくださっていることが分かります。信仰者の生活というのは神によって導かれていく生活なんですね。ですから神様からどう言われているかということを聞いてってやっていく生活なんですけれども、もし私たちがこのルツのようにですね、神様を最優先とします、そして神様のお使いしていきますという個人的な決断をしていないのであれば、個人的に導かれていかないんです。例えば教会生活をしています、みんな他の人たちがやっていることをじゃあ私はやっていきますという理由だけで、もし漫然と教会生活を送っていたのであれば、自分は一体何をしているかわからなくなってきます。そして神様がじゃあ自分に何をしたいのかもわからなくなってきます。だって個人的に神様との関係、愛の関係を持っていないんですから、神様も個人的に導きようがないんですね。でもルツのようにですね、もう何者にも増して、このイエス様が主であるというふうに、この決意をしているのであれば、イエス様が本当に明確にはっきりとですね、このようにここで計らずもという言葉に出てきていますけれども、私たちにこれが道なんだ、 これがこうやって教えてくださってるんだっていうふうに個人的にですね生きて働いて分かるような形で私たちを見守って包んでそして導いてくださることを知ることができるわけなんですね。でこの計らずもボアズの畑のうちにあった。ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて狩る者たちに言った。主があなたと共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。素晴らしいですね。挨拶にですねこのように主ヤーウェなる神をですね、今この掛け声として話している神様を恐れる人だったんですね、このボアズがね。そしてボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から夜まで今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。このようにルツは勤勉な、この女性であるということをですね、ボアズは聞きました。それでその話を聞いてですね、ボアズにですね同情の思いが出てきたんですね。この大切にしてあげようという思いが出てきました。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったりここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて後についてきなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。素晴らしいですね。ルツに優しく声をかけて、そしていたわって、外国人ですから嫌がらせを受けるかもしれない、でも守られるように取り計らっています。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたにあなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、このあなたが外国人であることを私はよく知っています。そしてナオミのためにここに来たこと、そして生まれ故郷を離れたこともみんな知っているんだよ。そして主が報いてくださるように、そしてイスラエルの神がこの報いを与えてくださるようにと話したわけですけれども、このようにですねこのボアズが言ってますけれども、ボアズはよく分かっていたんですね。ルツがどういう状況の中にいてこのような決断をしてですね全てを捨ててやってきたということ、そしてイスラエルの神に酒どころを求めに来たんだということを話してくれていますですね。よく結婚生活というかね、妻と夫のですね生活の中で、夫が何を求めているか妻が何を求めているかという話の中で出てくるのは、女性は何を求めているかといったら自分が守られていること、安心感だっていう話が出てきますよね。夫に自分が愛されている、守られていると思っている時には夫にどんどん従って仕えてついていっていくことができるですね。そうすると夫はですねそのついていってもらうっていうことによってですね自分のこのなんていうのかな、男としてのですねこうマッチョっていうかね、それでこのもっともっとこう自分のしてこの取り組んでいる仕事をもっとよくやっていくことができる、そしてよくやっていくことができ、今度はもっと妻をですねいたわっていくことができて、それで妻はですね本当いたわられるから本当にもっと安心感が出て、で、まあ、そういう話があるんですけれども、まあ、実際そうですけれども、この安心感、酒どころ、まあ、英語ですとセキュリティって言うんですけども、それをですねこのルツは神に求めたということもボアズは知っていました。そして彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとう存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰めこのはしために年頃に話しかけてくださったからです。このように、本当によくしてくださってありがとうございますと言っていますけれども、まあ、ここの姿はですねちょうど イエス・キリストと、そしてイエス様に全てを明け渡した人との関係であります。全てを捨てて酒どころを求めてやってきた、この人に対してイエス様は個人的に導きを与え、全ての必要をご存知です。このルツのことをボアズが全てその必要をですね、よく分かって共感していたように、イエス様も全てのことをご存知です。そして守ってくださって、必要なものを与えてくださる方なんだということですね。で、モアブ人であるから外国人です。受けるに値しないものをですね、彼女は受けることができる。これも恵みというふうな言葉で聖書に書かれてますけども、私たちはその恵みをですね、神からの恵みをいっぱいに受けることができるわけなんですね。で、話しかけてくれただけではないんですね。このボアズはですね、もっといろいろやってあげます。食事の時ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち棒を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけではなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせない。あの女を叱ってはいけない。まあ、このボアズも意外にこのもうルツをこう好きになっているのかもしれないなと思うんですけども、本当に特別な計らいをですね、このようにしてルツが知らないうちにもですね、このようなことをしてあげていました。まあ、イエス様も同じですね。私たちに対して本当に私たちが知らないところにおいてもこのようによくしてくださっているわけなんですね。で、こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めて、拾ったのを打つと大麦が1エパほどであった。1エパというのは23リットルですね。すごいです。で、これ拾い集めて、拾ったのを打つととありますから、これは内場でですね、これ脱穀したんですね。そして脱穀した結果の大麦が1エパあったんです。相当なもんですね。彼女がそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日どこで落ち棒を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。そしたらナオミが驚きました。ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。近親者、親戚でも近い親戚であって、買い戻しの権利のある親類の一人。これをヘブル語ではゴエルと言いますけれども、これもですね、3章4章を勉強していくときに非常に重要な、ここではルツ記のですね、キーワードになっています。ゴエルです。で、これは買い戻すことができるこの親戚なんですね。まあ、3章4章の時に詳しく話しますが、かいつまんで話しますとですね、この土地を売らなければならなくなったとき、人はですね、貧しくなってですね、でその時にですね、神様っていうのはほらアブラハムを通してですね、あそこイスラエルに土地を与えたわけですね。で、割り当て地を与えたわけですから、それをなくなってはいけないわけなんですね。だから神様はそれをなくさないようにする方法というのをお考えになってですね、その誰かが、ユダヤ人がですね、イスラエル人が貧しくなった時にはですね、親戚がまずですね、それを買い戻しなけ、戻さなければいけないと。わかりますか？それ売ってしまって、この私がじゃあ買い戻しますというふうに言って、その土地をいつまでもその、貧しくなった人の名前が残るようにですね、するという立法があるんです。で、その権利を持っているのがこのゴエルという人なんです。ゴエルという人という言葉なんですね。で、これをですね、詳しく学んでいきます。3章と4章でそれが出てきますけれども、そこから私たちがこの買い戻されていく、この神様によって、イエス様の血によって買い戻されたものなんだということを知っていくことができます。 で、モアブの女ルツは言った。その方はまた私のところの借り入れが全部終わるまで私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられなくても済みます。それで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで、落ち穂を拾い集めた。こうして彼女はシュートと暮らした。先ほど話しましたね、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで、わかりますかですね。あのちょうどだから初穂の祭りの時からこのペンテコステの時ぐらいですね。その、ペンテコステちょっと過ぎたぐらいですね。でその時までこうあのずっと暮らしていたということになるわけなんですね。素晴らしいです。ここだけ見ても素晴らしいです。で次回見るのはですねもっとすごいですけども、ここだけでもすごいですね。全てを捨てました。でペテロも言いました。私はもう全てを捨ててあなたに従いました。イエス様はこの世においてですね、あなた方は報いを受けますよ、そして後の世にはもう100倍の報い、永遠の命の報いが与えられますよと言いました。この世においても報いがあるんです。何かイエス様に従ったらもう何もかもなくなってしまって惨めな思いになるというのはもう聖書が言っていることでは絶対にありません。それは嘘です。イエス様が報いを与えてください。そして実際に振り返ってみるとですね、具体的に個人的にイエス様が導いてくださって、そしてこの本当にこの恵みの世界ですね、よくしてくださる、イエス様が自分によくしてくださるところを歩むことができる。大事なのはですね、このルツがしたように今あることに忠実になる、仕えていくですね。その中に計らずもという神の導きを発見することができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのルツの麗しい話をありがとうございます。そしてこれが本当に裁きつかさがいたあの暗闇の時にあなたがこのような話を残しておられることを思います。お父様、どうか私たちがこの今の言葉に励まされて、いろいろと自分が捨てるのを困っている、迷っている、そういうものを捨てて本当に個人的にイエス様を自分の主として生きて、仰いで生きていくことができるようにさせてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。